イエス様が私たちの命の救い主であられ、望みになることは全てを消滅させる死の権勢を破って永遠に復活なされたからです。しかしイエス様が十字架の死をまず受け入れなかったとしたら、イエス様の復活は全く不可能なことでした。イエス様の復活の大前提はイエス様の死でした。イエス様の死は、つまり復活の出発点だったので、イエス様の中で私たちの死も絶望的な終結ではなくて、新たな始まりへの望みになります。死の権勢を破られたイエス様の中で、一体この世の何が私たちを絶望させることができるでしょうか。しかし2000年前の弟子たちはイエス様の死を受け入れようとはしませんでした。イエス様の死を受け入れられなかったので、イエス様の復活は彼らの眼中にもありませんでした。肩書きだけはイエス様の弟子ではありましたが、彼らは最後の瞬間までイエス様をしっかりと知ってはいませんでした。彼らの体はイエス様のそばにいましたが、心と考えはこの世の人々と少しも変わりませんでした。3年にわたるイエス様の交渉外が終盤に至った時でした。マルコによる福音書8章29節によりますと、イエス様が弟子たちに、それではあなた方は私を何者だというのかと聞いて、ペテロがあなたはメシアですと答えました。イエス様が以前から神様が約束したメシア、つまり救い主という意味でした。イエス様とペテロのこの問答は何もない焼け野原や深山渓谷でなされたのではありませんでした。マルコによる福音書8章27節は、この問答がフィリポ・カイサリアで行われたことを明かしてくれています。ヘロデ大王の息子ヘロデ・フィリポは、美しいヘルモン山のふもとにも都市を建設し、自分の名前フィリポとローマ皇帝の称号カエサルを合わせてフィリポ・カイサリアと名付けました。当時ローマ帝国内では皇帝の名前や称号をつけた都市がいくつかありましたが、どんな都市でもそのようにできたわけではありませんでした。それが可能になるためには必ず2つの条件を満たさねばなりませんでした。まず1つ目は、ローマ皇帝の異様にふさわしい規模の都市ではでなければならず、2つ目はその都市の中心部や一番高いところに必ず皇帝の神殿がなければなりませんでした。当時ローマ皇帝は人間から崇拝される地上の神でした。一言で言って、フィリポ・カイサリアは皇帝の神殿が人間を圧倒する皇帝の都市でした。その皇帝の都市でイエス様が弟子たちと一緒に現れました。ガリラヤの貧民出身のイエス様の身なりは、皇帝の神殿の門番よりもみすぼらしかったことでしょう。しかしイエス様はそのきらびやかな皇帝の都市で弟子たちに、あなた方は私を誰だと思うかと聞いて、ペテロは主はキリストだと答えました。救世主だと答えました。それは偉大な信仰告白でした。地中海の世界を制覇した絶対権力者、その皇帝の神殿で人間に崇拝されるローマ帝国の皇帝が救い主ではないということです。たとえ金銀がなくても、皇帝の神殿の門番よりみすぼらしい格好であっても、ナザレのイエス、あなただけが誠の救い主であらせられますという告白でした。言い換えれば、この世を圧倒している皇帝の論理、マンモンの論理を追わず、 ただ道であり真理であり命であるイエス・キリストの福音を追いかけていきますという決断の告白でした。このペテロの告白は、この地に来られたイエス様が神様が約束されたメシアであるということをはっきり認識した人間の最初の告白でした。ペテロの告白を受けたイエス様の反応をマルコによる福音書8章31節が伝えています。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。人間の息子という意味の人の子は、旧約聖書でエゼキエル書でメシアの象徴として使われた用語であって、イエス様がメシアである自分自身を指してこの用語を使われました。ペテロがイエス様がメシアであることをはっきり告白したことで、イエス様は弟子たちにメシアの立場でご自身の死と復活について初めて教えてくださいました。ギリシャ語の原文には、初めて教え始めたという言葉が文書の一番前に記録されています。イエス様はその教えの時期を待っていらっしゃったということです。そしてペテロによってご自分がメシアであることが明らかにされると、イエス様は間髪を入れず、メシアである自分が苦難を受けて死ぬが3日後に再びよみがえることを弟子たちに教えてあげました。自分がメシアであることを知った弟子たちに、イエス様がメシアという立場で自分の死と復活を通じて成し遂げる救いについて説明してあげるのは自然な行動でした。8章32節です。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペテロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエス様の教えが終わるやいなや、ペテロが手でイエス様を脇へお連れしていさめました。韓国語いさめると翻訳されたギリシャ語の動詞エピティマオは、叱る、叱責するという意味です。ペテロが無礼にもイエス様の裾を引っ張り、メシアが苦難を受けて死ぬなどと何をとんでもないことを言っているのかというふうにイエス様を叱ったのです。たった今自分の口でイエス様をメシアだと告白したペテロにとって、イエス様の教えはつまりメシアの教えであり、さらにそのメシアをこの地に送り出した神様の教えであって当然でした。もし他の弟子ならともかく、ペテロだけはイエス様が何を怠るになろうが、メシアであるイエス様の御言葉に素直に従わなければならなかったということです。しかしペテロはイエス様の裾を引っ張って何を言っているのかと、かえってイエス様を叱りました。その瞬間、ペテロはイエス様の弟子ではありませんでした。ペテロ自身がイエス様の師匠であり、メシアであり、神様だったのです。ペテロは皇帝の神殿が人間を圧倒する皇帝の都市で、ローマ皇帝が救い主ではなく、たとえみすぼらしい格好であっても、ナザレのイエスご自身がメシアだと告白した人類初の人間でした。そのペテロがどうしてメシアの裾を引っ張ってメシアを叱ることができたでしょうか。イエス様がメシアだという彼の告白は本心でしたが、彼がメシアに対する誤った虚像を持っていたからです。当時のユダヤ人たちのように、ペテロもやはりメシアはローマ帝国を追い出して政治的自由と経済的繁栄をもたらしてくれると信じていました。しかしそのメシアであるイエス様がちっぽけな人間たちに苦難を受け死ぬなどと、そんなことはありえないし、あってもいけないことでした。 火のような気性のペテロはつい本能的にイエス様の裾を引っ張りイエス様を叱ってしまいました。その瞬間のペテロは自分が作った誤ったメシアの虚像を守るために自分の前に立っていらっしゃるメシアの実像を否定してしまう愚かな偶像崇拝者に過ぎませんでした。マルコによる福音書8章33節です。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。イエス様は自分を叱るペテロにかえってサタンよ引き下がれと叱りました。サタンは黒いマントをまとって頭に角が生えている鬼ではありません。知的で洗練されて見えようとも神様の虚像を神様の実像と主張する人がいたとしたらば、まさにその人がサタンです。彼が神様の皆で神様を否定する神様の大敵であるからです。ペテロ以外の弟子たちもすべて自分の死と復活を予告なさったイエス様の教えを聞き流したのは同じでした。マルコによる福音書9章30節から32節の証です。一行はそこを去ってガリラヤを通って行った。しかしイエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それは弟子たちに人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて3日の後に復活をすると言っておられたからである。弟子たちはこの言葉がわからなかったが怖くて尋ねられなかった。イエス様はフィリポカイサリアとタボル山を通ってガリラヤを通過し、弟子たちに自分の死と復活について2回目の予告をなさいました。しかしその時も弟子たちはイエス様の御言葉を正しく悟ることができませんでした。弟子たちはメシアが人間によって殺されることを彼らの常識では全く受け入れることができませんでした。そうだからといって誰一人としてさっと進んでイエス様に質問をしようともしませんでした。弟子たちがイエス様の御言葉を再び捨ててしまったのです。今日の本文はイエス様が弟子たちにご自身の死と復活を3回目にして最後に予告なされた内容です。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んでいかれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び12人を呼び寄せて自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子はで祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し唾をかけ鞭打った上で殺す。そして人の子は3日の後に復活する。イエス様がついに十字架の死に甘んじようとエルサレムに向かっています。弟子たちと多くの人々がイエス様の後を追いました。十字架の死に向かって近づいて行かれるイエス様の悲壮な姿に弟子たちと人々は何とも言えない恐ろしさを感じました。イエス様は十二弟子を別々に呼んでご自身の死と復活について再び予告してくださいました。エルサレムでユダヤ教の指導者らとローマの騎兵らによって自分が殺されるが3日目に再びよみがえることを最後にもう一度説明してくれたのです。 もし弟子たちがイエス様のその最後の御言葉だけでも注意深く聞いたとしたら、イエス様が十字架に貼り付けにされて死んだ最も決定的な瞬間にイエス様を捨ててちりぢりになって逃げる恥ずかしい裏切り者の汚点を残さなかったことでしょう。イエス様が殺されなければならなかったのは、人間を救うための十字架の捧げ物になって人間の罪の代価を代わりに支払うためでした。そのイエス様が3日目となる日、死を破り復活したのは、人間に永遠の生命の道を開けてくださるためでした。これはクリスチャンなら誰もが知っている事実です。ここで2つの質問が定義されます。1つの質問は、なぜイエス様は弟子たちにご自身の死と復活について予告を3度も繰り返したかということです。3度にわたるイエス様の予告は、例外なくご自身の死ではなく復活に焦点が打たれています。イエス様はユダヤ教の指導者らとローマの兵士たちによって凌辱され、鞭打ち打たれて十字架に無残に釘を打たれて死ぬとしても、3日目に必ず再び蘇ることを決して恐れたり絶望することのないようにという御言葉でした。イエス様は差し迫ったご自身の死を前にして弟子たちを励ますためにおっしゃったのです。しかし弟子たちはイエス様から同じ予告の御言葉を3度も聞きながら、彼らの常識では受け入れられないメシアであるイエス様の死を受け入れようとはしませんでした。イエス様の死を受け入れようとしていなかったから、イエス様の復活は全く耳に入らなかったんです。イエス様をメシアと告白したペテロがイエス様の裾をつかみながらイエス様を叱ったのも、イエス様の死を受け入れないことでイエス様の復活を逃してしまったわけでした。マルコによる福音書16章9節から17節によりますと、十字架のイエス様を捨てて卑怯にも逃げ出した弟子たちはイエス様の復活を証言したマグダラのマリアの話も信じませんでした。イエス様の死を受け入れようとしなかった彼らの前で、本当にイエス様が殺されて衝撃に打たれた彼らにとって、イエス様の復活は考えにも及ばない出来事でした。二つ目の質問は、弟子たちさえも受け入れなかった十字架の死を実際に当事者であるイエス様はどうやって受け入れたのかということです。イエス様の復活の大前提はイエス様の十字架の死であると申し上げました。しかし罪もない人を十字架に釘打って殺すのは、人間が考えた最も残忍な処刑方法でした。その残忍で残酷な十字架の死を、私たちと同じ肉体を持っているイエス様がどうやって受け入れることができたでしょうか。3度にわたるイエス様の死と復活に関する予告には一つの共通点がありました。イエス様は3度とも全て自分を人の子と呼びながら、自分を三人称で表現したのです。すなわちイエス様が神様の視線でご自身を客観化させて話したということです。本文34節をもう一度見てみましょう。異邦人は人の子を侮辱し、 唾をかけ鞭打った上で殺す。そして人の子は三日の後に復活する。イエス様は私は三日目によみがえるとはおっしゃいませんでした。イエス様は三人称主語を使って彼は三日目によみがえると話したのです。今イエス様が神様の視線である視線でメシアであるご自身を客観化させて見ているということです。メシアが人間を救うため人間の歴史の中に浸透してきました。メシアが処女マリアの体を通して聖霊によって生まれたのです。メシアは世の中の人々に天国の福音を伝えながら見えない父なる神様をご自身の生涯を通して見せてくれました。そのすべてのことは父なる神様の摂理の中で可能なことでした。今やメシアがエルサレムに入場すれば人間の罪の償いを代わりに支払うため十字架で殺されることになるでしょう。メシアを聖霊によって処女の体から生まれさせ世の人々に天国の福音を伝えさせた父なる神様が今メシアに人間のための十字架の捧げ物として殺されるようになされるのであるならば神様がそのメシアを死の真っただ中から必ず三日目によみがえらせることも死を見るより明らかなことでした。それでイエス様は自信を持って彼は三日目によみがえると宣言しました。私が三日目に必ずよみがえるという言葉でした。神様の視線で自分自身が死んだとしても父なる神様によって三日目によみがえることになることを死んだら必ず三日目に新しくよみがえることを客観的に確認なされたんでした。それでイエス様は人間のためにその残酷な十字架の死を進んで受け入れその十字架の死を通じてご自身が語られた通りにまさに三日目に人類のための永遠の救い主としてよみがえりになられました。イエス様のこの御言葉をもとにして今日から始まります2017年の私たちの教会の標語を三日目によみがえると決めました。十字架の死を被られたイエス様は正確に三日目となる日に復活なされましたが今年1年間聖書の表現に沿って三日の後にという表現を続けて使うことにします。新年を迎えましたが私たちはどんな年よりも不確実性の未来と直面しています。憲法裁判所が大統領弾劾審判についていつどのような結論を出そうとも長期的な国政の空白と政局の混乱が不可避であるだけに政治、経済、社会的に多くの困難が至るところに横たわっています。国際的にも米国のトランプ、ロシアのプーチン、中国の習近平、日本の安倍のように自国の利益を最優先視する勢いのある強い指導者たちの合唱連行の中で国家のリーダーシップさえ崩壊した我が国は少なくない困難と試行錯誤を経験することになるでしょう。その渦中に私たち国民個々人が払わねばならない負担は侮れないものでしょう。しかし全てのことが不確実な時であるほど私たちは自分の心配や不安に 自ら埋没するような愚かさを犯してはなりません。一寸先も見通すことのできない私たちの中にはもともと答えはありません。それゆえ私たちはイエス様のように神様の視線で我が国を、この時代を、私たちの人生自体を客観化させて見ることができねばなりません。ご覧ください。日帝植民地時代と解放以降の混乱、朝鮮戦争、419革命、516政変、1026と1212事変、629宣言、 IMF と金融危機など、これまで我が国には数多くの危機の瞬間がありました。けれども神様は私たちにその危機の瞬間を経させながら、現在のように産業化と民主化が並立する国を建ててくださったのではないでしょうか。そうだとすれば、神様が現在の混乱と不確実な未来を通じても我が国を3日後により新しく再びよみがえらせてくださることははっきりと見えませんでしょうか。私たち各人の人生もやはり同じです。今年1年間私たちは失敗の苦い杯を飲むかもしれませんし、経済的にさらに厳しくなるかもしれませんし、肉体的な望まない病気に苦しむかもしれません。けれども神様の視線で私たちの過ぎ去った人生を客観化させてみましょう。その時飲んだその失敗の苦い杯のおかげで、神様の前でむしろ私たちの人生が正しく立てられたのではなかったでしょうか。その時味わった経済的な困難がかえって神様の前で私たちに災い転じて福をなすとならなかったでしょうか。その時私たちを苦しめた肉体の疾病が神様によって私たちの霊魂を純金のように浄化させてくれなかったかでしょうか。過ぎ去った歳月のあらゆる失敗と試練が神様の前で全て合わさり力となり、私たちが想像もできなかった神秘的な神様の摂理に帰結しなかったでしょうか。そうだとすれば、今年私たちの人生があるいは望まない暴風と出くわしたとしても、その暴風は3日後に私たちの人生を新しく再びよみがえらせてくださるだろうとする神様の恵みであることがはっきりと見えないでしょうか。私たち各自に3日の期間は全て同じではないでしょう。ある人には3日は文字通り3日かもしれませんし、ある人には3ヶ月かもしれませんし、ある人には3年かもしれません。けれども神様が私たち各自のために予定なされた3日後に必ず私たちを再びよみがえらせてくださるという事実には変わりはありません。イエス様を信じる私たちは死んでも必ず3日後に再び生き返ります。いいえ、死ねば3日後に本当に新しい存在として再び生き返ります。死んでも再び生き返らせてくださるイエス様の中にいる私たちを、この世のいかなる暴風も打ち倒すことはできません。このイエス様が今日新年を迎えた私たちにこのようにおっしゃっています。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ鞭打った上で殺す。そして人の子は3日の後に復活する。このイエス様が私と共にいらっしゃるので、このイエス様の中で2017年がいくら混乱していようとも、私たちは日ごとに新しい日、新しい年を編んでいくことができます。お祈りいたしましょう。 主よ、取るに足りない私たちを信じてくださり、また一年の大切な時間を任せてくださり感謝いたします。新年の新たな日は単純な印刷物の中にあるのではなく、私たちを新しくなされる神様から与えられるものであることを忘れさせないでください。ペテロはイエス様をメシアと告白した人類最初の人間でした。しかし自分が作ったメシアの虚像を守ろうとメシアの実像を否定する愚行を犯しました。新年が始まる今日、私たちが抱いていたイエス様の虚像を捨てさせてください。そして一年中イエス様の実像と共に歩ませてください。弟子たちは十字架の死と復活に対するイエス様の予告を3回も聞きながらも、イエス様の死を受け入れられず、イエス様の復活を見逃してしまいました。その結果、十字架のイエス様を捨てて逃げる裏切り者になっただけではなく、イエス様の復活を証言するマグダラのマリアの言葉も信じませんでした。今年1年間、主の御言葉を聞きながら、私たちの理性と知性と霊性を尽くして主の御言葉を一言も逃さず最後まで聞くことができますように。それで希望を歌うべき時、絶望したり勇気を持たねばならぬ時に犯した過ちを今年はもう繰り返さないようにさせてください。何よりもイエス様のように神様の視線で私たち自身を客観化させて見ることができますように。3日後に再び蘇られたイエス様の中では、死んでも3日後に再び蘇り、死ねば本当に新しい存在として3日後に新しく生きることになることを、火を見ることがごとくはっきりと見させてください。そうしてイエス様と共に歩む私たちの人生が、どんな暴風の中でも日ごとに新年の新しい日として編み込まれますように。今日私たちが体験しているこの国の混乱が、主の中で3日後に新しい大韓民国に新しく生まれるための大切な過程になりますように、イエス様の御名により手を祈りいたします。アーメン。